新井さんは緊張とかしないんですか？
はい、
緊張とか。
緊張、
うん、
仕事中にトイレに行きたくなるときに緊張する。その場を離れなきゃいけない、離れてはいけないのに行ってしまうっていう、そういう緊張。
そういう緊張、今来たらどうしようみたいなことですか？そっか。
まあでもごめんって言えばいいんだな。
すいませんって言う。謝ればいいっていう。
あのなんか、
うん、
なんだろう、緊張は、うん、
なんかすげえ緊張したことってあります？これはすごかったみたいな。
去年やった舞台かな。
あいや、流れるっていう、流れる時
間違えたら終わるっていうやつ、
うん、ああそうかそうか、去年のそっちの舞台か、そうかそうか、
ああ、うん、そっか、うん、あの映像とダンサーと歌と楽器と芝居とみたいなもんだから、うんうん、あのどれか一個落ちると進まなくなりそうっていう舞台の緊張、ライブと違うん全然って。
確かにそうか、
それは最近のでは一番。あと稽古中に寝てはいけないって。稽古中に寝ぐりしてはいけないみたいな、その日本的な、あのほら日本ってなんか寝たら悪いじゃん、
うんうん、
どこでもダメか。
でも必要だったら寝ていいと思うけどね俺は。
いや、
もう最近
あのね、うん、何もしてなくてもきちんとしてないといけない空気感がすごい、
うん、あそう。あそれ大変だな。
みんな働いてるからさ、
うん、
その中で俺がうとうとするとダメっていう。あダメなんだ。
そうか、うとうと、
うん、
うとうとね、でもしちゃうよねついね、
うん、緊張ね。
まあ、今日ね、私の発表のターンなんですけど、もう緊張してますよ。もう何も言えないですよ、ほとんど。何も言えなくて夏ですよ、本当。
チューブ、チューブ。
チューブだっけ？
違う。J ウォーク。
J ウォークだよね。
チューブ、夏ったらチューブだよ。あー、夏。
夏休みも今年はあるのかね、うん、あるんだろうね、うん、きっと。子供はなんか夏休みあるみたいな。
もう休み、
なんか8月ぐらいから夏休みっぽい、ね、
ドラえもん見れるじゃん。
そうね、今年ドラえもん
夏なかった、
うん、夏のドラえもんなんだよね。
伊集院さんがさ試写会を見たのにさみんな見てないから、うん、俺だけ見てて寂しい。誰も話す人がいない。
そうだよ、感想言い合える人がいないところ。
そ
う
そ
う、
それはそれで、
うん、
あ悲しいのか、
うん、
語り合うのが楽しいんだ ね、
そうね、うん、あの
なんか、
う
ん、
そうそうそう、
見るものとか、うん、あの絵でもいいし、
そうそうそう、
博物館でも音楽でもいいんだけど見て、
うん、
あれは変だったねとか、うん、
よかったねとかね。あそうそうそうそう、一昨日さなんか仕事しながらさ、はい、ジョジョラビットって映画見たんだけどさ。
え何それ、ウサギがおしっこする
ジョジョジョジョジョジョって
もうなんか15秒ぐらいの短編映画、
うん、ジョジョあっという間に終わるよね。ジョジョもねその昔ね、まあいいか、昔さ仕事でさ仕事まだ統計台にいた頃にさ、
うんうん、いつもミラジョボビッチ
おしっこジャジャーとか言ってさ、うん、あの言ってたらさ、
オノロフスキーになっちゃったみたいな。
うん、そういう話をずっとしてたらさ、
うん、
すげえ課長、その時の課長がすげえ嫌な顔してた。それあれですか、おしっこジャジャーみたいな感じですかとか、それあの形容詞として使ってたら、お前は本当下品だなとか言われたんだけどさ、 こっちは面白いと思って言ってるんだから下品とかと関係ねえんだよと思って。
いやそれさ、うん、深夜1時何20分以降じゃダメなん
だよ。ダメなんだよ。そう朝19時ぐらいからそう言ってたんだけど
朝か、
うん、すげえ本気で嫌な顔するんだよ、ね、何そんなのカッコつけてんだと思ってさ面白いだろうと思って
さ面白いだろう、うん、まあなんか、うん
あの低能でさ、うん、低能で超いいと思う。自分はその頃もう今でも使いたいぐらいだけどさ、
うん
うん、今さすがにあんま使わないけどあのよく使ってた、うん、怒ってたね
そのどういう話なんですか。
えあなんだっけジョジョラビットかおしっこジョジョってする話ではないんだけど
それしか思い浮かばない、
うん、あのジョジョが
へーとか言って
ナチスドイツの話、うん、ナチスドイツのなんか少年隊みたいなのに入ってる子が知らないかな、うん、あのお家でお母さんとその子供2人で住んでんだけどお家に実はユダヤ人をかくまってたって話なんですけど、でユダヤ人かくまっててお母さん途中であの死んじゃったりして、で最後そのユダヤ人の女の子とあの戦争を乗り切って仲良くなるみたいな話なんですけど、
で見つかりそうになったりならなかった、
そう見つかりそうに なってなっちゃうんだけど、見つかりそうになったら見つかりそうになったでこうその女の子がドイツ人として自分演じてあの出てくるみたいな話なんだけど、何が面白かったかな、でも面白かったっていう話、新井さんの指摘するとおりにパンチラインがすごくない毎回ね、うん、3つのポイントか3つのポイント、
あ、
うん、そうね、あのまずヒトラーが出てくるんだけど、そのジョジョっていう男の子 の想像上の友達としてヒトラーが登場するっていう、でなんかその人だとあの空想上でお話をしながら話を進めていくっていう話、
面白そう、
まあいいかそんな そういう感じ、ふわっとした感じでなんか見ました、見てない
見たのね、映画っぽいのはないかな、やっぱやろっかな、ネットフリックス、
ネットフリックス行っちゃう、
コミコミのサービスやるかな、
そうか、
最近ギガ使いまくりだから、
あそうだよね、
無制限にネットフリックスやっちゃおうかな、でもあれさ無制限がさ、携帯だったら無制限なんだけど、あのテザリングが
ダメなんだ、
ほんの何ギガしかないから使えないっていう、その制限何なのみたいな、
分かんないね、
ねえ、だからこのちっちゃい画面でしかネットフリーフリーはないみたいな、それってなんかもう、じゃあもう Wi-Fi 引いた方がいいんじゃない
そうね、安い光とか引いた方がいいよね、
でだというわけで見れてないです、その辺、あでもビデオ屋さんで借りるのが俺に合ってるなんて、結局行って借りるみたいな、
確かに、
なんか落語とかしか、
あとあれでしょ岡田斗司夫ゼミ、
岡田斗司夫ゼミすげえ見た過去のもガンダムの1個目とかガンダムとかすごいから、数が、あれはすごいね、見れるアップグレードもやってるけども、
この間なんかバックトゥザフューチャーのやってたんだけど、
見ました、やってるね、何個か見たよ、
見た、
面白かった、バックトゥザ、そういう、そんなに見てないからそんなところでは、
そうそうそう、
ああいう意見の人もいないし、
いない、
あそう見るんだ
って、よく見てるなと思ってさ、
そんなね、
俺バックトゥザフューチャーってさ1と2をあの連続で作ってるんだと思ってたの、違うんだってね、
そうす、
2と3を連続で作ってるんだってね、
に作るの嫌だっつったの、
そうそうそうそう、
嫌ですって、
じゃあ誰かに
頼む、俺それ今朝見たんだっけ、
あそう新鮮な記憶ね、
なんか見たことあるな、
そうそうそう、
すげえ、そう面白いね、あとはコナン、
あ、コナンね、
未来少年コナンの話が、うん、本編は俺見てない、
俺も見たことない、
え、ちょっと子供の時多分再放送とかで午後にやってたの見た
の、ね、俺なんか話題になってたから一応 DVD 借りて、うん、見ようとは思ったの、
うんうん、
見てないっていうね、
そんな柔軟話とか、
うん、そうそうそう、短いから見れると思うんだけど、
でもあの解説聞いたら見た気になっちゃってる、
そうそう大体そうだ、
ラナがラナが、
ラナがブスラナがっていう
そうそうそう、
ブスラナね、
で宮崎さん怒った、
そうそうそう、
も
う
次からは私が書くみた
い、もうなんだっけ、あの人には書かせない、ルパン三世の人には書かせない、
うん、なぜ
大塚さんには書かせない、な
あれもいい話だったね。
そうそうそう。
結構見たよ、アーカイブスとか。魔女宅の時にさ、うん、思わず泣きそうになって絶句してしまうシーンとかね、あったね。
ん、
魔女宅の説明した時に最後の、
うん、
あのトンボと、
うん、
キキが、
うん、
こう、つかず離れず飛んでいるシーン、うんうん、これは宮崎さんと、
うん、
トミー、
ああ、
なんだっけ。死んじゃった、
高畑さん、
高畑さんなんだって言って、うって泣いてたグッとって、
あ、そう、
うん、
それ新井さんが泣いてたの、
違う違う、岡田さん
が、岡田さんが泣いて
た終盤に、あ、あの、あ、この絵見ちゃったって、絵を見ちゃった、絵を見たらもう、うん、その二人としか思えない、
うん、
でも俺は見てるぜ、つかず離れずっていう、う
ん、ああ、そういうことね、
そういう友情みたいな、うん、友情ライバルというか、
うん、
面白いね、ああいう話、
まあでも一応あれだからね、うん、岡田斗司夫さんの想像、
うん、
推測だから、
ね、すごいよ、ね、
うん、よくよくあんだけこう推測とさ、
うん、
できるなと思う、本当、
うん、
え、そんな見方あんのみたいな、
ね、あとエヴァとか、
エヴァ
解説見ちゃった、
エヴァの解説
結構見たんだ
よ、ね、うん、まあ時間あったからね、うん、先月はね、
うん、そういうことかとか、うん、へえとか、
あ、エヴァはあれか、なんかルックの話か、かっこいい絵の話みたいなやつか、
うん、
あの割と内容に、意味はないみたいな話か、
うん、
違うのかな、
うん、
もう忘れちゃったまあちょうどいいよね、まあ、いつかああいう風にね番組に締めしていこうい
や
うん、
あの映像系になるとね急に、うん、なんかね、どうなんだろうね、
映像系
こういうの配信する YouTube とかに
このまんまで、
いや多分これは音とかってやっぱ編集した方が聞けると思うんだけど、まんまでは
素材の持ち味だけではみたいな、
そうね、やっぱなんか、うん、どうする YouTube ってやる、
うん、
なんかほら音だけでやってる人いるじゃん、東野さんとか、
うんうんうん、
娘にやってもらって
る、一回ね、あの一応立ててはある、
あ、アカウント、
うん
うん
うん、立ててはある、
うん、
真剣にやるかどうかは
さ、なるね、
うん、
アップするのとか大変なのかな、
アップするのめんどくさくない、
うん、
めんどくさくないけど一回画像をつけなきゃならないっていう作業がある、
あー出た、
うん、
出たそれなんで重くすんだって話、そうそうそう
一回画像をつけなきゃならないっていう作業が発生するね、
あーそう、
うん、
じゃあいいや
いや、つけなくてもいいのかな、どうなんだろう、 MP4 のままただそのままボンって入れればいいのかな、ちょっと検討します、
あ、そっか、映像ソフトを使わなきゃいけないわけか、
そうそう、一回変
なでも絵だけでいいんじゃん、
うん、
絵をビヨーって貼ってくれ
そう、あの今の絵ね、
今の
絵、あの俺が描いてる絵ねそれでいいかじゃあYouTube さ、有料プランじゃないとさ、ながら聞きができないっていう最大の弱点があるんだよね。
ながら、
マルチタスクできないっていう、あの YouTube の画面、
切れちゃうの、
YouTube の画面を出しとかないと、
あ、そうだね、うん、そういえばそうだね、
うん、
そうだね、
ダメなんです。
でもその点このポッド
キャストとかはもう何でもいいから、
他のブラウザなんか見ても大丈夫、
うん、何もない。
あれ有料無料でやってんの？
そうそうそう、うん、マルチタスクするにはあの、うん、有料のお金を払わないとダメみたいな、
うん、いろいろ考えて、うん、
ライバーは？
ライバーはね、あ、大丈夫
大丈夫、
音だけ鳴ってたりする。
そうなん
だ。ただやっぱ食うんだ、すげえ。
あ、そうだろうね、まあ送ってるからね、
上りも、
うんうん、
下りっていうか受ける方がすげえ食うから。
あ、そうなんだ、うん、へえ。
受けてまたほらそれをデータを画像に直す作業とかも含まれてるらしいから、
うん、
まあ映画部ぐらいなわけだね、
うん、でも映画見れるもんね、それ一本でね、
うんうん、多分ライバーはやるけど見たりしないと思う。なんかいろんなちょっとこう、
うん、
画面がうるさいので。
あ、そうなんだ。
コメントとかも来るんだけど、うん、なんか獲得とか、うん、点稼いだぜみたいな。
言ってることが
全然分からない。イベントがどうこうとかってさ、もう、うん、あるからちょっと分かんない。まあでもいいです、ポッドキャストで。
あとツイキャス、
うん、うん、ツイキャスあるね、
うん、
有料とかでしょ、あの、うん、チケット買うみたいな、うん、いくらでやるの
分かんない。
でも、うん、
王様やってたよね。
ああ、
うん。まあでも極力お金がかからない方向で。
そうだね、うん。ラジオだから。
うん。
共産の方向で。
共産の方向
で。やろう。
ね、
うん。
新聞も作らなきゃなんないしさ。
新聞作ってますね。でかくするって言ってたね。
う
ん、
そうそう、あの今回は中にもう一枚6ページ立てに一回してみようと思って。
あ、
で夏休み特集号はもうちょっとでかくしようかな、
うん、でかい、
うん、
お盆セールぐらいのでかい。
そうね、お盆セール
あるじゃん、
あるある、
でかいなっていう、
うんうんうん、
スイカとか
新聞の折り込みね、
うん
うん、あのぐらいの作りたいよね、あのぐらいをサイズ感で、
うん、
で6ページで一回今回は作ってみようかなと。ちょっと一人書いてみたいという人を、うん、入れてみようかな
と。あ、本当、うん、じゃあ100万円ぐらい上納金を男子シロンみたいにまずは
新打ち制度
で、そうそう、金払
えばし、まず金払
えみたい、まずで50個演目覚えて、うん、踊りができて、
あの成り物ができて、
そうそうそうそう、うん、それできたら新打ち、うん、
あと100万ね、うん、
それ
上納金制度で
書かせてやるから、
うん、書かせてやるから。
ど
うね、そうですね、まあそれはいいです。100万はまあ出してくれるなら出してもらっても全然いい。
どんな方が書くんだ
ろう、ちょっとね、未知数だね。
え、知らないの？
いや知ってるけど、
うん、
どんなのが出てくるかはちょっと、
何系、評論家、
普通の人、
え、
普通の人、
うん
うん、割と普通の人を入れてみた、
うん、何が普通、
思想、
あ、思想、
うん、
思想が普通、
うん、ちょっと、うん、チャレンジみたいな感じ、
子供チャレン
ジ、2軍みたいな、オールナイトの2部みたいな、
あ、
うん、
そうか、
まあ自分が1部か2部かやってたら自分は2部だと思うけど、
へえ、結構じゃあ増える、今度
1人ちょっと
1人増える、
うん、
あつま
セレクション
先生のコーナーも増える。
俺のコーナー
文字がでかくなる、
ならない。あのまんま、
ちっちゃいんだ、
俺のとこはずっとあのまんまね、もう
こうこう
これ、
うん、それを、うん、死守する。ちっちゃい字を
どんどんちっちゃくなって。あ、でもこの間さ、
うん、
読む人は読むんだな、あれね、あの長嶋さんのところ読みましたと知り合いに言われて、よく読んだな、70歳、間もなく70歳の人よく読んだなと思ってさ、ありがたいなと思って。
あ、そういえばさ、
うん、
サイトを見てたらさ、コメントついてたよ。
あれね、 うん、あれ楽々生体そう
なんか何のコメントだっけあれ、
なんかガンダムの話でしょ、うん、
もう答えようがない、
答えようがない、あ
ご指摘ありがとうございまし た, ました、はい、書こうよ一応返事をするんだなってやっとこうよ、
ああそう
コメント欲しいじゃん、ああもうちょっと書いておこう、
あと分かった、う
ん、いつも ごせ
でもさ、あのクリスティーナは逆者のキャラですよみたいな話だったよ、
うん、ああそうだね、うん、
クリスティーナっていうのはね、
うんうん、なんかもういっぱいうんちく書けばそこ
に、あそうか、
うん、あ確かに確かに、
クリスティアン、
クリスティーナ、この時言ってたクリスティーナはこうこうこうこうこうこうこう、うん、書いたらあこんなに書いてくれる
んだすごい勢いで書くんだみたいな、
うん、
うん、神対応みたいなやつか
か、
うん、
ちょっと打つな手紙が長くなる系
手紙が長くなる系ね、
うんうん、いるじゃん、
いるいる、
うん、メンタルが、
メンタルね、手紙か、
うん、
そっか
いや、
まあそんなわけでね、第40回です今日ね、
おお、
うん、あと10回で50回ですよ、
うんうん、
100回まであと60回ぐらいですよ、
あと、もう隠し、もうし毎週する
毎週それあっという間いくよね、
うん
原稿が用意できない
原稿そうね、
うん、まあ、短くするってもっと、うん、
いや、ね、いやちょっとでもこの撮るのは撮れるけど、
うん、
毎週コンスタントにアップするの大変、
うん、大変だね
ちょっと遅れたりするし、
うん、もうパンパンの時は上げられないよね、
うんうん、
上げられないっていうか書いてられないって思う時、
うん、あんまり、
うん、いやこのペースでいいと思います、
うん、ね、
回数じゃないかも、
社長とかいないから、
そうだね
上に
誰もね止めないからね本当、
うん、でも知らない人が聞いてるんだろうな、
うん、
じゃあまあ
まあそんなわけで、
うん、
やりますか
タイトル、
タイトル言われて、うん、俺が言うんですか、
あらいごー吾妻ひろしの五丁目ラジオ最終回
五丁目ラジオ、
あらいごー吾妻ひろしの五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽々生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
それあれでしょ、あのバックトゥーザフューチャーの最後に、うん、ノリで To be continued って書いちゃったのと同じ、
てんてんてんはてなって、うんうん、
ノリで書いちゃったら続けるしかなくなっちゃったみたいな、
うん、そうそうそう、
じゃあやりますか、
うん、あこの急に湿気が出てきたんだけど、
うん、ね、
湿気てきた、
湿気てきた俺のこのねあれだと思う、感じだと思う、
あ、うん、汗かいて
る、汗かいてる
はい、例によって、はい、あコーナーの名前言いましょう、
はい、せーの、あらいごゼミ、
ちょっと今日はね和風にずらしてみましたけどあの小歌風に、
小歌風、
長歌、
あ長歌ね、
な
うん小梅太夫風ね、
うん坂本達也著、社会思想の歴史、マキアヴェリからロールズバレルを読んでいます。今日は、
うん、
前回はアダム・スミスに続きまして、次第7章哲学的急進主義の社会思想、保守から改革へ、うん、という章を読んでいただきます。
もうねさっきのね新井さんのアダム・スミスをやった後だとね ちょっと自信がもう全くないですね。
今日自信あったよ
朝ね、
うん、すごかったね。揺れて揺れて横揺れが、
うん、そんな揺れたここ
割と。
あ、本当
気持ち悪かった。
あ、そう、あ、そうそうそう、ってなるよね。あの5時ぐらいの感じね、こ
うあーっていう、あーって腰抜けるよね、う
ん、あの揺れ、なるなるなるなる、うん、いや気持ち悪いなと思ってた。
大地を感じたよね、うん、
そしてさ5時ぐらいの揺れだとさ、あれ具合悪いのかなと思う時あるよ、
ね、今もさ揺れたかなとか思っちゃう、ね、うん、たまにね、あ俺か
そうそうそう、うん、じゃあね、ちゃっちゃとやるね。
いやいいよ、うん、
あのね、
いいよ、
もうみんなに、みんな聞いてる方には申し訳ないけど、あんなコンパクトにはできない
オーディエンスに
向かって、オーディエンスにもう長いよ今日も。
およ、
でもね長いんだけど、今日朝考えたの、今日のお話はあのアメリカにっていうかね、ちょっとこれ漠然とした話してもいい？
うん、
あのバンヘイレンとイングエ・マルムスティーンが出てきて、あのイギリスでこうちょっとまずいなってなって、あのうちにはでもレッド・ゼッペリンとブラック・サバスがいるんで大丈夫ですって言ってたんだけど、いやいやいや、ブラック・サバスとレッド・ゼッペリンだけじゃダメだから、アイアン・メイデンとジューダス・プリーストがいないと、あのこの国はもう日もさっちもいかなくなるから頑張ろうって話だと思ったんですね。
つまりハードロックからメタルへ、
うん、そうそうそう、
みたいな、
そうそうそう、
ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・メタルが来た
ってことですね。もうニューウェーブ・ブリティッシュ・オブ・ヘビーメタルが
NWO
を
B
わかんない、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタル
NWOBHM
O いらないかも、 NWO いるよね、
HM ね、
うん、
そうやってバンに書いてあったもんね。
書いてあった。ノホブみたいな。
なんだろうこれって思ってさ、あとラジオ聞き始める時も、うん、ニューベルオルヘルティスメタル。なんだろうなと思ってて、うん、あ、後でわかる。
うん、そうそうそう。
アイアンメイデンか。
そうそう、アイアンメイデンとジューダスプリストみたいな。
そう言えばいいのに。そんなに言えないだろうと思う、うん
う
ん。
そうそうそうそう。
いっぱいいたのかなみたいな。
っていうことじゃないかなって今日の朝考えたっていうね。
はい、
まあとにかくやっていくんですけど、時代の文脈っていうことで、時代の文脈は二重革命の始まりっていうんですけど、この二重革命っていうのが俺の言 うバンヘイレンとイングエ・マルムスティーンがやってくるみたいな話なんですけど、
革命だから、
革命だから、そう、タッピングと超絶早いネオクラシカルみたいな、
それなんか後で言った方がいいんじゃないかな。
そう、まあそう
でも、ね、なんかわかるけど、
わ、う
ん、
かる
わかる
けど、
わかるけど、はい、
でもね、こう言うにあたっては、
アメリカだしね、
うんうん、まあそんな感じなんですけどね、
タッピングとなんだっけ、
なんかネオクラシカルトゥルルルルみたいなやつ、超絶早弾きみたいな、イングベ、うん、みたいな、
イングベアメリカなの、
アメリカじゃないスウェーデンとか
そうだね、うん、
でもね、
まあハンバーガー好きだけど
ね、まあそんな感じでまあとにかくでも結局そういう話だから、本当に
オッケー、
うん、本当にそういう話だから。でね、アメリカの植民地の独立はフランス革命の引き金となって、それがさらにヨーロッパにおける二重革命のこう始まりってなるわけなんですけど、あ、まあ二重革命っていうのは市民革命と産業革命のことなんですけど、でフランス革命っていうのはすごい、まあ、なんかすげえ大事件だったわけですよ。
まあ事件です、
うん、超絶大事件 で何が大事件かっていうと、天部人権と主権在民を掲げて、なんか古い社会をぶっ壊して新しい社会を作ろうとした人類最初の第二事業だったわけなんですね。なんかかっこよく言うと、絶対王政の旧体制アンシャンレジームをひっくり返して共和国を作って、それまでの国を処刑しちゃったりなんかしちゃったりするわけなんですけど、
まあ、なんかしちゃった、
もうなんかね、 なんかしちゃったりするわけなんですよ、
はい、アンシャンレジーム、
うん、アンシャンレジーム
エンシャントっていうのは旧だよね、
うん、
でレジームが体制、ね、
うん、体制、うん、
訳しただけなんだ、
うん、そうかっこしたって
言い方がかっこいいだけなんだ、
ね、そう、でも言い方がね、言い方がかっこいいから彼書いたと思う、
あ、
う
ん、ラルクアンシェル
ラルクアンシェルって何語なんだろうね
フランス語だよ、
あ、フランス語なんだやっぱり、うん、そっか、じゃあやっぱフランスなんだね、
なんか月がどうこうって意味でしょ、あれ、
あ、そうなんだ、うん、ジャンヌ・ダルクも
そんな感じ、そうそうそう、そうですね、それは人の名前なのラクリマ・クリスティとか、うん、そうそうなぜ、
うん、まあそういうわけ
で、ね、平成から逃れられない、
平成も昭和も全然逃れられない、
うん、束縛、自爆が、
まあとはいえね、あの旧体制と革命後の社会との、中央集権体制の連続性を指摘したトグビルの旧体制と革命の影響とか、ハンナ・アーレントの革命についてで、フランス革命をパンのための革命とか指摘したりしたり、ジャゴバン士官を批判してフランス革命を今ではあんまり、評価しない方向になってるようなんですけど、まあとにかく大事件であったことは大事件であったと、
うん、
でフランス革命っていうのは革命というものそのものにも目を向ける機会になるわけです。でイギリス型の穏健型革命とアメリカ型の急進的な革命の方向の2つがあって、でフランス革命っていうのは後者のアメリカ型の革命なわけです。もうあの超なんか過激なね革命で4万人ぐらい死んじゃってます。そしてさっきのジャコバン派の恐怖政治とかが始まっちゃうわけです、でもこの、 あの一般的なフランス革命のイメージの時期って割と一瞬なわけなんですね、ジャコバンの独裁は1794年7月のテルミドールの反乱とロベスピエールの処刑によってあっという間に覆って、ナポレオンによるブリュメール19日のクーデターとナポレオン独裁、が続くわけです。で結局のところ最終的にはルイ18世による王政復興、これが1814年に起こって、そのままその幕はあのフランス革命の幕打つのを閉じるわけなんですね。でなんやかんや言ってナポレオン体制を含めた25年のうち、こうピュアな共和制の期間って国民国会の成立による公正廃止からナポレオンのクーデターまでの大体7年ぐらいなわけです。で1789年5月に1614年から開かれたことがなかった聖職者と貴族と平民の代表による身分制の議会三部会が、開かれて、封建的職権、封建的所得権の放棄とか、人及び市民の権利宣言とか教会財産の国有化、アラルド法によるギルドの廃止とかシャプリエ法による結社ストライキの禁止、そして三権分立と一人制の立憲君主制を掲げるフランス最初の1791年憲法などもそれは、画期的尽くしだったわけです。でその一方でナポレオンは軍事独裁ではあったのだけれども、民法典の整備や、国立銀行の設立、近代的な軍隊組織とか高等教育機関の強化など法の支配を大原則とするフランス社会の近代化と資本主義化をナポレオンは強力なリーダーシップによる、まあ、立憲君主みたいなもので果たされたと言っても良いと思われます。でですね、ナポレオンがこう言ってるんですけど、完全にして絶対的な思想の自由、社会秩序の傷つけない範囲での言論の自由ってなんだかかっこいいけど、まあこれがフランス社会の、要求だったわけですと。でまあなんかまあそれでまあいろいろあるわけですが、フランス革命はイギリス革命の名誉革命とは違ってこうやっぱり過激なわけですよ。で何がでなんでフランスのそれは過激かっていうと、 CS という人が第三身分というとは何かって本で書いてるんですけども、第三身分というのは平民のことなんですけど、イギリス型の立憲君主制をモデルにすべきかどうかを検討した結果、イギリスの政治生態はイギリスの歴史の産物だから、フランスではこれは合わないんじゃないかって言ってるわけなんですね。でなんでかというと、世襲貴族の上院と庶民の下院というイギリスの二院制は貴族が封建的な身分を失った事実上の下院一院制であるので、 フランスは貴族が封建的身分として社会的な、特権を持っているので、これを導入してしまうと天部人権と、主権在民という革命の理念が実現できないからだと。で、社会構造が封建的で全近代的なフランスではもう統治機構の革命的改革し、革変しか、変革しかないというわけなのですと。旧体制の矛盾と抑圧がすごければすごいほどその変革がすごくならざるを得ないというわけなんですね。だからフランスは共和制でなくちゃならないという政治的必然性を CS は主張したわけです。 共和制って何だかわかります？ん、俺あんまり分かってないんですけど、
共和制
まあまあ、とりあえず共和制は後で考えましょう、うん、で、これを見ていたイギリスは当初は静観していたんだけど、革命政権でオーストラリアと、革命政権がオーストラリアとかプロイセンと開戦して初めてベルギーに侵攻すると、ああ、もう俺はもうこれはちょっとやばいかもしれないなと思いやらして、で、この革命がうちの国にもイギリスにも来ちゃうとやばいってなって、反体制的、運動を禁止する団結禁止法などの政策を打ち出して、急進主義運動は弾圧されるわけです。で、その代わりに出てきたのが選挙権の拡大による議会改革を目指す哲学的急進主義の、今回のテーマになる哲学的急進主義なわけですと。最初はみんなあの共和主義的理念に共鳴してたんですけど、イギリスの急進主義者もでも9月虐殺とかジャコバンの恐怖政治のを見て、これはダメだと、怖すぎるってなっちゃいます、うん、ちょっと怖い、うん、やばいって。で、エドマングバーグって人は保守主義者なんですけど、独裁と、虐殺が、革命の本質って言い出して、反革命とか反革命保守の立場を全面的に展開するわけです。まあ、イギリスにとってフランス革命は反面教師ってわけだったわけですね。でもイギリスはイギリスで立憲君主制の改革で革命は回避できたとしても、長期的な安定を保障できるほどのものではなかったんですね。で、イギリスはスミスが先取りした資本主義が実現しつつあったのですが、産業革命は貧富の格差や労働者や階級の悲惨な実態、ん？なんか鳴ってますよ、俺かな、すいませんね、ごそく、止めました
大丈夫、
うん、大丈夫、0120から始まってたのでフリーダイヤルです。
あ、この間伊集院さんさ、自分の携帯鳴っちゃってさ、うん、すげえ落ち込んでたああ
ダメだって
ああって言ってたえ、なんか鳴ってるって言って
た、うん、
あ、俺の携帯に
すいません、
で、なんか落ち込んでた
やっぱプロだからね、う
ん、すげえ落ち込んでるのが分かった、うん、真面目に
これはダメだみたいな、
うん、俺ダメだって精神が不安定だって
それで、やっぱなんかあのこうインターラプトされちゃうの、ね、
なんか久米さんの件があったりとかはした時期だったから、
うん
うん、精神が
で、なんだっけな、イギリスはスミスが先取りした資本主義を実現したんだけど、産業革命は貧富の差や格差や労働者階級の、がもう悲惨なことになっちゃってて、スミスが提案していた、政府の義務、国防、司法、公共事業ではとても対応できないものと思われ始めていましたと。
そうだね、
うん、
そうだね、大変だ
労働者の貧困はスミスの視野には入ってたんだけど、怠け者の人いや飲んだくれ者の人の問題と理解されて、資本と労働の自由な移動を実現すれば長い目で見れば解決可能であるかのように、思われていたわけです。でも産業革命の展開は3階級調和の社会観と歴史観を根底から揺るがします。で、資本の蓄積が進んでも、労働力の需給が一致して失業なしに高賃金が実現されるどころか、産業技術の機械化によって、 あんまり熟練したとか熟練してない職人の労働者たちは確認みんな解雇されちゃって失業者は増大するばかりでしたと。まあ、そんなこんなで、資本家と労働者の対立は激しくなりますと。で人口の増大とか、生産技術の革新なんかからイギリスは社会的経済的に危機に、まあ、直面していたというのが、今時代の文脈でした。
何年ぐらい？まあ1900、まあフランス革命以降か、
うん、
その辺なんだろうな。
そうですね、
1800年ぐらい、
1700
から1820年ぐらいまで、
うん、はい、で話でしたね。でだから今バンヘルンとイングエンが来たところまで大体流れです。でバンヘルとイングエンが来たちょっとびっくりしちゃってイギリスで、で今度思想の文脈に行くんです。 でイギリスの思想家の流れはこの時に2つの流れに分かれます。一つは保守主義、もう一つは革新主義です。で保守主義は産業革命とか資本主義とか否定しないけど、まあいろいろあるんだけど伝統的な政治と社会の仕組みを守ろうとするもので、革新主義はアメリカの独立とかフランス革命とかそういう歴史の激動をこれは人類の進化とか歴史の進歩とかそういうふうに考えて、それに適合するために、必要な政治的諸改革をしなきゃダメだみたいな話なんですね。ごめん笑っちゃった今。うん、で保守主義はまあアイアンメイデンとかアイメイデンじゃん、レッドセッペリンとかブラックサバスですね。で革新主義はジューダス・プリーストとかアイアンメイデンだと。で保守主義の代表がエドマンド・バーグとマルサスという人です。エドマンド・バーグはアイルランド出身でダブリンのトリニティ・カレッジで哲学や美学を学んでいます。まあいろいろあるんですけど、結局のところバーグの保守主義っていうのはイギリスの国家の基本構造をその全近代的、諸要素を含めて保守しようとするもので、社会全体の理性的変革を断固拒否する一方で国内外の政治的社会的変化に適切かつ柔軟に対応しながら伝統的社会の生命を守ろうとする歴史的自然の保守主義でしたと。で人間の権利という本でペインという人が過去の人々が現在の人々の自由を拘束するがごとき思想として、バーグの考えを批判してるんですけども、まあそうじゃなくてイギリスの伝統社会を保存するために、改革するという改革的な保守の立場だったのが、バーグという人でしたと。次にもう一人の保守主義者のマルサスですが、彼の書いた人口論はイギリス国家の伝統と歴史を、超えた人類全体の立場から展開されたいわば神学的自然の保守主義でしたと。でマルサスはお金持ちの農場の子として南イングランドに生まれました。ケンブリッジ大学で数学や古典学を学んで、道徳および政治哲学の諸原理の著者ウィリアム・ペイリーの影響を受けて人口論を支える神学的功利主義の世界を、獲得していますと。人口論の主な内容はこんな感じですと、人間社会が存続し続けるには食料は人間の生存には不可欠であると。で男女の間の情念かっこ繁殖欲は必然で、今後も続いていく。でその結果人口は等比級数的に例えば 1,2,4,8 という割合で増えていくんだけど、食料は等差級数的1,2,3,4 って普通にしか、増加しないと。でこれは年々拡大していくもんだっていうことなんですね。これは神の意図した自然法則的な必然性であって、人類はこれからこのようなこの差が開いていくとこから逃げられない。これに対する人間側の対抗措置としてはマルサスは2つを、区別していますと。1つは上中流階級に見られる独身主義などの
予防的制度（括弧生活水準）を維持するための人口抑制。もう一つは下流階級で見られる子どもの栄養不足とか病気による死亡率の上昇などの積極的制限（括弧生活苦）の結果としての人口減少であると、していますと。
う
ん。
そうね。なんか、うん。あ、はい。
うん。
いやまあ先進国ではあってんのかなと思うけどね。
先進国では
そうなったなって感じもあるよね。
そう今前者に関してはもう完全にそうだよね。
うん、で後進国においてはね、
うん、
そういうのもあるけどね、
うん、どういうこと。後進国でよくあるのはこの後ろの方だよね。後者の方だよ、ね、
うーん、まあ、どっちもあるかも。
あるか、そっか。
はい、
うん、まあそんなわけで、マルサスは人口と食料の絶対的乖離という自然の摂理から逃れるための人為的制度はこう無駄だって、主張してます。特にマルサスがダメだって言ってるのが教区法に基づいて地主を中心とするお金持ちが休民税って救う貧しい貧税なんですけど、休民税を負担して貧困層を助ける、休貧制度というのを、マルサスはこれはダメなんじゃないかなと言ってます。休貧制度によって、労働力の自由な移動が妨げられて自活できるはずの貧民までが、国府の生産者ではなく寄職者っていうんですか、なんかただ乗りみたいな感じで行っちゃうみたいな。
ただ乗り
フリーライド、うん、
フリーライド、
しまい、さらには
パラサイトみたいな、ね、
うん、そう半地下みたいな感じだな、うん、半地下ね、うん、でまあ寄職者になっちゃって、まあ本来は貧民の労働力の対価として活用できるはずの地主の富が何も生み出さないという、ことになってしまって、まあ、休貧制度っていうのは良くないんじゃないかと言ってます。なのでマルサスは休貧制度の撤廃とか農業生産を奨励するための報奨金の導入とか商工業の賃金水準を不当に高めている同業組合や、徒弟制度の撤廃を主張していますと。これはスミスの国富論の自由な市場競争の論理を引き継ぐものでありマルサス経済学の原点だったり していますと。マルサスによれば神の摂理と計画は農業生産力の限界を超える人口増殖力を人類に与え食料増産のための生産力の増大と、耕作地の拡大、植民地の建設などがこの神の摂理とその計画にあたるみたいな話ですね。文明社会の進歩と発展を人類に神の摂理と計画は、文明社会の進歩と発展を人類に命じている、ゴトウィンとかが言うゴトウィンが無双するような失業とか貧困のない国富増大の追求は神の意図には、反しているからダメだって言ってますね。貧困とか、腐敗の増大の不可避性を説くマルサスの外見上のペシミズムの背景にはこの楽天的な摂理主義があったわけで、これはバーグの切迫した言論と政治行動の背後にイギリスの古典の国政への信頼があったのと同じなわけですと。で、2人とも歴史と経済の世界を貫く自然の論理をの正しさを信頼して議会改革運動とか休貧制度とかの人為的な理論による改革思想は違うんじゃないかということに至ったわけです。ここまでが
うん
うん、思想の文脈のバークとマルサスでした。で次に、3の哲学的求心主義の問題なんですけど、 バーグとかマルサスの保守主義者は、保守主義は社会が変わっていく中でそれに合わせて改革をしていきましょうという保守的な改革なわけです。でも二重改革のようなもっと、急な波が起きた時にはこれでは対抗できないと考えて、もっと急進的な社会改革の道を提唱する運動が起きてきます。でそれが哲学的急進主義っていうのものです。で哲学的急進主義が何を問題にしているかというと、イギリスの旧社会すなわち1688年以来の名誉革命の体制の根本的改革なわけですと。当時のイギリスは議会主権の体制ではあるものの事実上の貴族制でした。まあ、産業革命以前の社会であればその統治能力は、基本的に問題はありませんでした。なんでかというと社会全体がまだ農業中心で経済の指導者地主と、大商人、経済の指導者と政治の指導者が一致していたからですと。でも、産業革命の進展によってこれが激変しますと。スミスの国富論では政府の役割を再定義したり重商主義を批判したりして名誉革命体制を批判しましたが、過当性で、非民主的な政治構造それ自体を批判したわけではありませんでした。でも哲学的急進主義者はそこをどうにかしようとしてその構造を、民主化して選挙権も拡大して国政の中心により、広範な国民の利害と意見を代表させることが必要だと考えました。これは、産業革命後の政治指導者を新たな経済の指導者旧来の地主と大商人、それに加えて新興の商工業者、資本家と一致させるという展望であったわけですと。19世紀に入ると二重革命以降の社会経済問題とアメリカ植民地の独立とかフランス革命の影響によって名誉革命に満足できない急進主義者が、哲学的急進主義者というのがいて、その他にも急進主義者というのがいるんですけど、まあセックスピストルズみたいなニューウェーブ的なハードロックとかの文脈からちょっと外れるのかな。ロックではあるみたいな、まあそういう急進主義者が自然権論、ちょっと前に流行ってた自然権論を復活させてくるんですけど、これに対してベンサムとかミルとかリカードという名前をまだ出してないんですけど、この3人がこの後登場しますので交互期待なんですけど、交互期待、ね、これに対してちょっとそれ忘れてた完全に、この3人が急進的、哲学的急進主義の3人はベンサム、ミル、リカードなんですけど、こういう急進主義者が自然権論を持ち出して、来るんですけど、これに対してベンサムっていう人はこの理論では本当の政治と社会の変革はできないと、見なしていたわけです。なんでかというと伝統的自然権論の背後には自然法論があり、それが神の存在理由、神様を前提とするキリスト教的世界観に基づいているからであり、さらに自然法や自然権に基づく理論が現実の社会革に対してほぼ無力であるとしたので、ベンサムはただの急進的な、改革主義ではダメだって言ってます。でベンサムは過去の諸思想がいずれも主観的な、これ説明した方がいいのかな。すいません。大丈夫かな。ベンサムは過去の諸思想がいずれも主観的な権利概念にとどまる、ある権利を客観的で外的基準によって正当化していないことを批判しています。慣習法は過去の例に従って裁判官や陪審員が主観的に感情的に判断を下していると。 それは結局既得権益のよう、既得権益のよう、あの擁護に過ぎない。だから政治的権利の客観的で外的な基準が必要だと。でそれが功利主義の哲学だと、ベン様は言ってますと、
はい、
で、うんうん、なんとなく、うん、なんとなくね、さらって言っちゃいましたけどねで4番、功利主義の思想っていうの、じゃあ功利主義って なんじゃらほいっていうわけなんですけども、功利主義ね、功利主義、
売りはいらんか、売りえ売り売りえ売り売り屋さん、
売り、
ああ売り屋さん、
売り売り
こっちおいで、おいでこっちおいでなさい売り屋さん、はい、移動、
こ小売り主義、
小売り売り売り売りえ売り紙くず、
あ、くず屋さん、最近そういうのもいないよね。いるか、
いないね、くず屋さんいないもん、
くず屋さんでもいない、
あ、くず屋さんいるか、
くず屋さんなんかあのパソコンみんな
が、リリリリリリリリリリ
リリリリ
リリリリリ
リリリリリ
リリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リリリリ
ラクダとかで
も、あ、そうそうそうそう、
大どんでん返しが待っている、そんな功利主義です
まあ功利主義、きた功利主義ね、
これさ、この感じとさイメージがなんかこの合わねえなって思って、まあいいや、お願いします。
あ、どう合わない、
イメージが湧かない感じ、この、
あ、功利、
うん、まあ、ちょっとお願いします、
巧みな理の主義思想、
ビフォーアフターみたいな感じ
どういう感じ、
巧み、
あ、巧みね
功利主義は
で、まあ、功利主義の主役は大体ベンサムとミルと、リカードって人なんですけど、ベンサムはロンドンに法律家の子供として生まれます。まあほぼ天才ですね、12歳で
ざっくりいやどうぞ、
ベンサムはほぼ天才、もうそれ覚えておけば大丈夫です、
すごいよね、
うん、12歳でオックスフォードカレッジ入学、15歳で学士号、18歳で修士号を、
どうしたどうしただよね、う
ん
う
ん
う
ん、トントントントンどころじゃないよね、うん、トントントントンぐらいの
トントントントンと、あの2回上がってくるんだ
けど、トントントントントンって、ね、うん、もう
で太鼓持ちが、
太鼓持ちがよっベンサムさん、今日も
さすが
さす
が、いい酒でない
おとととととと、みたいな私はそういうの飲みませんからみたいないやいやいや、そんなこと言わないで、まあまあいっぱいっていうことにはまあならないんですけど、まあ18歳で修士号を取ってでね、
もうベン様が太鼓持ちにしか見えない
で、林間法学校でもこの学んで、24歳で法廷弁護士の資格も得てますと、
うん、早いよ、
おかしいよね、
おかしいよね、
どんなあれなんだろう、
裏口じゃねえかこれ、
うん、裏口か鍋やかん的なものか、
大田さんとか、うん、
でね、まあ、弁護士の資格とか、まあ、天才なんですよ、とにかく。でベンサム天才であって、かつ長生きするんですよね。1748年生まれで、
今の岡田先生っぽい、
ん
かつ長生きする
んですね
岡田先生っぽいかった
、あ、本当、
うん、
で1748年生まれで、1832年なんで、何歳ぐらい生きるんだろうね
まあ、とにかくその計算が、まあ、ベンサムにしてもらおうか、うん、
功利主義で功利計算してもらって、うん、まあ、とにかく長いところなんですけど、
功利計算、
うん、でまあいろんな著作を、長い年取って、あの長く生きるから、いろんな著作を作るんですけど、まあ一番有名かつ面白いのが、まあ面白い例ですね、著作じゃないんですけど、一人の看守によって多数の囚人を効率的に監視できる刑務所、あのパノプティコンの構想を、パノプチコンね、うん、ベンサムはするんですね。で自分のお金も使って、実現直前まで行ったような事業だったんだけど、まあできなかったんだけどね、
うん
うん、これなんでできなかったんだろうねっていう、
何が
パノプチコン、なんで最後でダメだって言われたんだろうね。まあそれはおいおいってことでいいんですけど、
おー、
うん、でなんか で1832年の第一次選挙法改正が成立した、あの自分も関わったこの1832年の第一次選挙法の改正案が成立した、2日後に死んじゃいまして、遺言によって 今遺言で俺をミイラにしてくれ、で大学に飾ってくれって言って、いまだにあの UCL ってとこで、これ UCL って別のとこで出てきたんだけど、ちょっと今正式名称が思い出せない、
うん、
UCL ってなんと、うん、でいまだにミイラとしてあの展示保存されています。で一方ジェームス・ミルはスコットランド北部のアバディーン近郊に靴職人の息子として生まれます。で野心的な母親に英才教育されて、エジンバラ大学で牧師を目指しますが、なぜか1802年にロンドンへ行ってジャーナリストとして活動を始めますと。で最初の成果としては商業用語論、1808年があり、マッキントッシュとかブルームらの交流を通じてロンドンにおける影響力を強めていきます。その後も英領インド史、1817年、1818年の英領インド史って本の成功によって、東インド会社に安定した地位を獲得した後も、だからこれ東インド会社にいるから会社員と、まあ、思想家みたいなものを、二足のわらじとしてこうずっと続けていくわけです。でまあ背景は違うんですけど、この二人とても仲がいいわけです。ロンドンに来たばかりのジェームス・ミルをベンサムは援助するわけなんですけども、ジェームス・ミルは功利主義の立法理論をベンサムから学んでいます。なんかでジェームス・ミルはなんか難しいベンサムの書いたものを分かりやすい形で政治や教育論に展開していくわけです。まあなんかめんどくさい話なんですけど、つまるところベンサム主義は、あごめんなさいちょっと飛んでるなこれ、分かりやすい形で教育論とか政治論にして展開していくわけです。でこれを現実の社会改革プログラムとして展開していったのがジェームス・ミルでしたと。でベンサムの功利主義の思想っていうのはなんじゃらほいっていう話なんですけど、道徳論と立法論の2つからなってるんですね。道徳論の原理は快楽主義、立法論の中核は最大幸福原理なわけです。うん、もうみんなご存知ですよねこれね。
え
楽しいよねこの話ね。
え
あのなんかトロッコに乗ってって片方のとこに行っちゃうと6人死んじゃうけど、片方に行くと1人死んじゃうみたいな話だよね。
あ知らない知らないそれ。
あのトロッコのなんだっけ、トロッコのトロッコの話まあいいや。なわけです。で、彼の道徳論は自然は人類を苦痛と快楽という2人の主権者の支配に置いてきたと言って、それ自体として良いものは快楽以外にはなく、それ自体として悪いものは苦痛以外にはないと、言っています。個人の正しい行為は快楽を最大化し苦痛を最小化することだと、だから為政者や立法者は最大多数の最大幸福を目指さなければならないと言っています。ベンサムはブラックストーンという人に代表される自然法とか共感などの言葉を使った法律論や道徳論が、今ある姿を、これが今こういうふうになってんだからこれが自然であるというふうに合理化して、まあ世の中の問題を何も結局これは解決してないんじゃないかっていうふうに、ベンサムかな言うわけですね。うん、だからベンサムはですね、産業革命後の、イギリスの社会の問題を解決できるような道徳理論、法理論を確立しようとしています。そしてそれを使ってイギリス社会の現実的改革がしたかったのですと。ベンサムによると、社会というのはそれを構成する諸個人からなる犠牲的団体に過ぎなくて、社会の利益というのは社会を構成する構成員の利益の合計だって言ってます。なのでベンサムの立法者が、注目するのは一人一人の生活と行動であって、その人たちの苦痛と快楽のことなんですね。でそれ以外に立法者が考慮すべき対象は存在しないので、一人でも多くの人々の快楽を最大化して苦痛を最小化しようとすることを目指す最大多数の最大幸福という立法原理が引き出されてきますと。まあなんかめんどくさい話なんですけど、つまるところベンサムは快楽主義の源泉を 現世を物理的、政治的、道徳的、宗教的4種の、制裁に分類して、立法者の役割をこの4種類の制裁を理性と法律の力によって適切に組み合わせ、最大多数の最大幸福を実現することだとしました。でここまでが、ベン様の話ですね。でジェームス・ミルはですね、こう言っては申し訳ないですけど、割と難しくて不人気だったベン様の道徳論と法律論を分かりやすい形で教育論とか政治論として展開してくれるんです。で、ミルはですね、快楽主義、功利主義を認めつつ、ロックやヒューム、ハートリーの観念的連合、原理、観念連合原理、も継承して、快楽の見込みを用いて人の心の中に永続的に有益な連鎖を維持させる最善の手段だと、これを言っていますと。ミルは、この観念連合原理を、実際に用いて人々の合理的功利主義行動原則をちっちゃい時から幼い時から養成する場を教育に求めていますと。でイギリスのエリート教育、イギリスのエリート支配は教育の不平等にその原因があると考えて、これからは国民の大多数を占める中産階級と労働者階級からが適切な、公教育を受けられるような制度を作って、彼らの知的水準を高めるとともに、道徳性をも高めていかなければならないと考えました。だからミルの最大のテーマっていうのは、最小の害悪をもって最大の善を獲得するような中間点を中産階級、労働者階級への適切な教育の提供によって発見することだったわけです、
うん、
あとですね、それに加えて選挙権の拡大による議会改革も必要だと考えていますと。でミルは国民の快楽の最大化をするための最重要な手段として、労働に着目し、労働生産物としての私有財産の保護にこそ政府の最大の目的があるとしました。あれ？でもそれってロック的な社会契約説への先祖返りじゃないっていうわけ風になるわけなんですけども、ベンサム功利主義の、政府論を産業革命時代を背景として、労働という概念を使って具現化、具体化させたものだったわけです。だからちょっと違うってことなんです。まあ、結果似たようなものに見えるけど。で、最終的に、第二政体が唯一の適切な政治政体だと、ミルはちょっと待ってくださいね、ちょっと空気が少なくなってきたの第二政体が唯一適切な政治政体だと結論しています。第二政体は為政者の権力を管理、抑制するための現実的な仕組みであって、それによって私有財産の保障という政府の目的を完遂することができる民主的な制度が第二政体だと、言っていますと。はいちょっと休んでいいですか
はいはい、
うん、
はい